皆様、おはようございます。黙示録の、裁きの、ところがだんだんと、ユダヤ周辺、そして、ユダヤ、そして周辺、そして全世界にと広がっている中で、全世界の裁きというのは、もちろん神様は今もすべての地域を治め正しく裁いておられますけれども、終末の出来事を告げています。それが最終的になされるのはですね。そして今日の箇所は黙示録を彷彿とさせるような裁きの中で、厳しい状況にはありますけれども、生徒たちが高らかに賛美していることが明かしされています。黙示録にも、大変厳しい、状況になっても、生徒たちが、天だけでなく地で賛美している状況が、告げられています。そのことを予表するような、今日はこの箇所です。短い章ですので、共に拝読したいと思います。イザヤ書の25章。では、一節ずつ交互にお読みいたしましょう。イザヤ書第25章。主よ、あなたは私の神。私はあなたをあがめ、皆を褒めたたえます。あなたは遠い昔からの不思議なご計画を誠に真実に成し遂げられました。すれいえ、力強い民もあなたを褒めたたえ、横暴な国々の都もあなたを恐れます。砂漠の日照りのようにあなたは他国人の騒ぎを抑えられます。暑さが濃い雲の陰で静まるように横暴な者たちの歌は静められます。この山の上で万民の上を覆うベールを、万国の上に覆いかぶさる覆いを取り除き、その日人は言う、見よ、この方こそ待ち望んでいた私たちの神、私たちを救ってくださる。この方こそ私たちが待ち望んでいた主、その御救いを楽しみ喜ぼう。泳ぐ人が泳ごうとして手を伸ばすように、モアブはその中で手を伸ばす。しかし主はその手の巧みさも、その高ぶりも低くされる。 天のお父様、あなたの皆が崇められますように。裁きの中で主が御心をなしてくださったと賛美する声が聞こえてきました。私たちもまた神様の常しえからの計画のうちに生かされていることを覚えて、あなたを賛美し待ち望むものとしてください。主は私たちを迎えに来られ、私たちと顔と顔を合わせてお会いになられます。どうかその時を待ち望んで日々誠実に歩めますように導いてください。この箇所にどうか光を、私たちの心に悟りをお与えください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。まあ、内容としては冒頭の賛美の上で、神様が高ぶる者を打ち砕かれ、また弱い者、貧しい者を支えられることが書かれています。それが5節まで、そして6節から9節までは主が宴会を開いてくださる、共に集まって飲み食べそして喜ぶ時が来ると。しかしながら主に逆らう者たちは高ぶりを砕かれて、そして低くされる、そう告げられています。もちろん週末の時だけでなく、平穏な時もまた困難の時も神様は常におられて裁きをなさいます。この予言の中には主の救いが称えられ、また死に対する解決が語られています。そして多くの者が、強い者も弱い者も、この救いの主を褒めたたえるようにされると。賛美がこの章に満ちていますが、その一つ一つを見てまいりましょう。一節、段落ごとに区切られていますけども、一節、これは冒頭の宣言です。私はとありますので、預言者がこの幻、神様の裁きと救いの完成の時を示されて、預言者としてイザヤが賛美していますね。主よ、あなたは私の神、私はあなたをあがめ皆を褒めたたえます。あなたは遠い昔からの不思議なご計画を誠に真実に成し遂げられました。神様の救いのご計画、それはもう創造の前から定められており、そして創造の初めから宣言されてきました。そして一つ一つキリストの時まで準備が進み、救い主が来られ救いを成し遂げ、そして終わりの日に向けて福音が述べ伝えられ、そして主が再び来られます。改めて、主よ、あなたは私の神、そう言えるものは幸いです。神様は不思議ですけども、予言の一つ一つを成就されます。そればかりでなく、一切のことを導き、そして神様のご計画を確かに実現されます。 あらかじめ宣言してそれを成し遂げるというのは、大変なことでありまして、今科学万能と言われており、ニュートンの時からですね、天体の運行さえ、予言してということで、目覚ましく科学が、発展していきました。しかし、天体の動きの中で、予測できるのは、ごく限られた状況でしか無理だということも今分かっています。引力、万有引力、ちょっと話がそれかもしれませんけど、いろんな星が相互にごくわずかなんですけども引っ張り合っている部分があります。でも、この太陽系の中で一番大きな太陽という光を放つ星が他の星に比べたらもうべらぼうに大きいので、小さな星たちの相互作用については無視すれば予測できるということに過ぎないので、肩を並べるような大きな星があったら、二つだけだったらなんとかなるかもしれませんけど、もう三つあったら予測不可能と、天体の動きについても、そうされています。それほど複雑な要素が絡み合っているんです。ですから、神様が法則を定めてもですね、もうこの地上におきましていろんな出来事が起こりますけども、科学をもってしても予測不可能。しかも神様は自由意志を持って、本能さえも予測しがたいんですけども、自由意志を持って考えて行動する人類を作られましたね。で、親になって、もう痛感しますけど、子供は全然思い通りになりません。神様は自由を与えると言ったら与えて、見せかけの自由じゃないんです。本人が決めたらその通りになるんです。できる範囲ですね。そういう人が何十億もいてですね、社会がどうなるのかというのは予測不可能です。そんな歴史の中で、予言した時に予言した通りになるということは、もう人の手には負えない神様の知恵と力の証拠なんです。しかもこの不思議なご計画をですね、一人一人にふさわしく真実に信頼する者が決して失望しないように、神様を賛美できるように成し遂げるということは不思議中の不思議です。人の知恵と力の及ばないことを神様はなさいます。私たちは神様が許しておられるのになら、また支配していらっしゃるなら、どんなことでも、できるんではないかと。確かに不可能はないんですけども、あらかじめ告げたことの通りになるということは不可能なんです。神様以外に。以前は幻で神様が告げた通りになることをいっぱい予言していますけども、彼がもう想像もできない先のことについて幻で示されて、 主は確かに成し遂げたということを証ししています。彼が示された光景について二節から告げられています。繁栄した町が崩壊し廃墟になる。良い場所にある町というのはですね、何度崩されてもですね、地の利がありまして再建されるんです。例えばエリコの町、ここは何度滅ぼされたかわからないし、もう二度と再建してはならないと言いながらまた再建されたりしてきました。まあ、今でこそ遺跡しか残っていませんけれども、神様が、もう永久に建てられないというように、されます。そればかりでなく、この神様が滅ぼされたのに力のある民、しかも神様を恐れることを知らない横暴な都が神様を賛美するようにされる。賛美するというのはこの方を信じ恐れるということですから、私たちの身の回りで起こるというと、この人は神様はいくらなんでもこの人が信仰を持つのは難しいでしょうというような方が素晴らしい生徒に変えられるということを、私もそうなんですけども、神様は起こしてくださいます。普通そのような、力あるもの、横暴なものは自分の言うことを聞けば相手のことを、大切にするということはありますけども、神様の裁きはそのような高ぶるものを打ち砕かれます。何もうまくいかない、もうどうしようもないというところに追い込むと、よく言われるのは、そんなひどいことを許す神なんか、私には関係ない、信じない、神様がいらっしゃるのはどうしてこんなひどいことを起こすのかというふうに、される反応が大きいかと思います。しかしその逆、神様が砕き低くしたものが神様を恐れ神様を賛美するように変える、それは神様に全能のお方にしかできないことが起こると告げられています。同時にこの社会では弱い者貧しい者は苦しんでもしょうがない、価値がないというふうにされがちですけども、そのような弱い者貧しい者を砦となって酒どころとなってかくまい守ってくださる、横暴な者は息を吹きかけてそれらを吹き飛ばそうとしますけども、強固な壁にどんなに激しい嵐が吹きすさんでもですね、壁は倒れないようにかくまってくださるんです。そして自分の思いのままに振る舞う他の国の人たちが騒ぎを抑えられ沈められますと、それは激しい攻撃や暴力ではなく、日照り暑さによってと告げられています。水がなく、そして、 激しい暑さがあると、どんなに強いものもですね、生きるのが難しくなり、活動することはもう無理ということになります。実際過去に栄えた町も川が、その流れを変えてしまったら、たちまち滅びてしまいました。緑がいっぱいだった場所に栄えていた民も、緑を全部切り倒してしまったという彼ら自身の報いもあるんですけども、もう砂漠地帯になったらもうそこに人は住めません。神様はこうして自然を支配して、高ぶるものを沈められます。しかし6節以降、このように横暴な者が低くされ、騒ぐ者が沈められる中で、喜ばしい宴会を開いてくださると告げられています。しかもその宴会でなされることが7節から8節に告げられています。すべての民を覆うベール、覆いを取り去られると、神様が見えなくなっている覆いがあります。それを取り去って神様が分かるようにされるというのです。イエス様が十字架でご自身を捧げられた時に、神殿の最も清いところを覆って、大祭司しかが年に一回しか入れない場所ですけれども、そこの幕が上から下まで真っ二つに裂けたとあります。それは神様に近づく道が全ての人に明らかにされ開かれた、十字架によって、罪の贖いが成し遂げたられたゆえに、誰でも神様に近づくことができ、神様を見ることができるようにされると、された印です。そのようにして全ての人が神様を見ることができるようにされるのです。また8節には、冒頭に永久に死を飲み込まれる、コリント人の手紙の15章、第1の15章に、15章の54節から57節を拝読いたします。新約聖書の352ページの下の段です。そしてこの朽ちるべきものが朽ちないものを着て、この死ぬべきものが死なないものを着るとき、このように記された御言葉が実現します。死は勝利に飲み込まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし神に感謝します。神は私たちの主イエスキリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。十字架によって罪を除き、復活によって命を与えてくださったキリストの救いがここに予言されています。さらに、慰めが来ますね。8節25章、イザヤ書の25章8節の2行目から、神である主はすべての顔から涙を拭い取り、 全地の上からご自分の民の地獄を取り除かれる。黙示録の21章に涙を拭ってくださると予言されてますね。黙示録の21章ですね、21章の4節、516ページの下の段です。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。そして楽しませてくださる。9節、エザヤ書の24章9節。その日人は言う、見よ、この方こそ待ち望んでいた私たちの神、私たちを救ってくださる、この方こそ私たちが待ち望んでいた主。その御救いを楽しみ喜ぼうと、喜び合うことができるようにされます。このことがユダヤ書にもまた黙示録にも記されていますが、実現するのです。私たちの労苦、涙は慰められることを覚えていましょう。そして10節から12節では、モアブと二度出てきますが、神様の恵みに近くありながら逆らい続けた高ぶる民です。代表としてモアブが挙げられています。主がこの山、シオンの山、エルサレムにとどまっているときに、かつて主がイスラエルの不信仰が度重なったために去られましたけれども、主が再びエルサレム、シオンの山に臨まれるときに、神の民と主を侮ったモアブはこれまでの高ぶりを打ち砕かれます。どんな状況かと以前はこう表現しています。10節の3行目、藁が汚水の中で踏みつけられるように。また泳ぐ人が泳ごうとして手を伸ばすように。藁が汚水の中で踏みつけられるというのは、もう用がなくなってですね、そして、見る影もない、状況で、もう踏みにじられると。そして、どんなに泳ぎが上手なものでも、浮かんでいられないと。そのように、抵抗するモアブを、倒して、低くし、投げつけて塵にすると。彼らの誇りは砕かれました。なぜ神様が高ぶる者を砕き、また貧しい者を守るか。それは主のもとに立ち返らせるためです。貧しい者は自分でどうしようもできないことを知っています。そして主を求めざるを得ません。主を呼び求める者は、主に見出され、救われます。 そして、高ぶる者は主を呼び求めるようになるためには高ぶりを打ち砕かれる必要がありました。彼らも貧しい者となって主を呼び求めて主の恵みに預かるために神様は砕かれるのです。イスラエルが主がモーセを通してあらかじめ祝福と呪い の契約に入っていきます。この間、レビキが今朝の聖句でといいますか通読の中でレビキが終わりましたけれども、祝福はですね一回しか書いてなくて、呪いはですねだんだん厳しくなっていくんです。神様の憐れみによってですね、そしてついには捕囚になるという警告がされていてそうなってしまいました。しかしそこで、ようやく民は主を思い返して戻されていったんです。今困難な時代が来ようとしているのはあまり困難でなくても求める方たちは救われ、より激しい困難でないとなかなかへりくられないという方のために困難が与えられているという状況なのです。そしてこの困難の中ですでに主を信じた生徒たちは守られます。確かに迫害や困難はありますけども、その中で信仰を清められるために、そして共に苦しむ中で主に守られることを通して主を知らない方たちが親しみを持ってですね呼び求めることができるんです。そうでないと懲らしめられた方たちがですね生徒たちが全然そんなことを知らずにですね平穏に幸いに暮らしていたらですね分断が生じてしまいます。神様は不公平だと言って堅くになってしまうこともあります。でもイエス様が困難の中に誕生し重荷を負って証をされ救いを成し遂げられたように、今は主を信じた者たちが共に苦しむ中で救いを証しするように導かれたのです。ですから私たちは悪い時代、ますます困難に向かう時代ではあっても、主に守られて賛美を捧げましょう。その時に私たちは世の光、地の塩として用いられ、そして私もそうだったんですけども、どうしてこのように平安でいられるんですか、どうしてこのように喜んでいられるんですかという問いかけに答えることができるようにされるんです。これ私自身の証ですけども、その時に神様が私を愛してくださるからです。神様はあなたも愛してくださいます。これが私自身の救いの改心のきっかけになりましたけども、私たちはそのように証するために地上に置かれていますので、ですから終わりに主が慰めてくださるので希望を持って歩んでいきましょう。お祈りいたします。天の父様、この救いを喜ぼうと予言されているこの予言が成就いたします。ですから私たちは感謝を持って賛美し主を明かしすることができますように導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。